私たちイエス・キリストの弟子になるとはどのような意味でしょうか。弟子とはバプテスマを受け、進んで救い主の御名を受け、主に従う人々です。見習いが師匠のようになろうと努力するように、主の弟子は現世において主の戒めを守ることにより主に似たものになろうと努めます。多くの人は弟子と聞くと単に従うものという意味だと考えます。しかし真の弟子が意味するのは、そのような人物になるということです。つまり個人の特質の一覧表を研究して実践する以上のことなのです。主の弟子は自らの人格にキリストの特質をあたかも例のタペストリーに織り込むように生活します。救い主の弟子となるように招く使徒ペテロの言葉に耳を傾けてください。あなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、特に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。この聖句から分かるように、主の弟子として自分の霊のタペストリーを織るのに必要な糸は一本だけではありません。救い主の時代、生活の特定の面で義にかなっていることを主張する人々が多くいました。彼らは私がエリ好みの従順と呼ぶものを行っていたのです。例えば彼らは安息日に働かないという戒めは守りましたが、聖なる安息日に病人を癒された救い主を非難しました。貧しい人に施しはしましたが、自分の必要としない余ったものを差し出すだけでした。断食はしましたが、その表情は陰気でした。祈りはしましたが、それは人に見せるためでした。彼らは唇を持って私に近づくが、その心は私から遠く離れているとイエスは述べておられます。特定の特質や振る舞いを身につけているかもしれませんが、内面は必ずしも主と似たものではないのです。こうした人々について主はこう言われました。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかというであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない、不法を働く者どもよ、言ってしまえ。救い主の数々の特質を形式的に従う言葉、もしくはなすべきことを列挙したチェックリストのように捉えるべきではありません。それはさまざまな特性が織り込まれ、重なり影響し合いながら内面に育まれていくべきものなのです。つまりキリストのような特質の一つを身につけるには、他の特質も身につけ影響をもたらすことが欠かせません。一つの特質が強まれば他の多くの特質も強まります。第二ペテロや教義と聖約4章から、主イエスキリストを信じる信仰は土台となることが分かります。信仰は従順になり、どのような行いをなすかによって測られます。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろうと主は約束しておられます。信仰は変化を促します。行いや徳高い生活を伴わない信仰に、主の弟子となるように促す力はありません。それはまさに虚しい信仰です。そのためペテロは、あなた方の信仰に徳を加えなさいと説明しています。この徳とは性的な清さだけを指すのではありません。思いと体を清く神聖に保つことです。徳は力でもあるのです。福音に忠実に生活するとき、私たちはあらゆる思い、感情、行いにおいて徳高くある力を得ます。聖霊とキリストの光の促しをよりよく感じられるようになります。私たちの言葉と行いだけでなく、その人格にもキリストが見出されるようになるのです。ペテロは、 あなた方の徳に知識を加えなさいと続けています。徳高い生活を送ると天の御父と御子を特別な方法で知るようになります。御父の御心を行おうと思うものであれば、誰でもこの教えが分かるであろう。この知識は個人の経験から生まれる個人の証です。その知識は変化をもたらします。私たちの光は神の光に結びつき、私たちの徳は神の徳を愛するようになります。徳高い生活によって私たちは信じているという状態から、知っているという栄えある状態へと移るのです。ペテロは私たちに知識に節制に忍耐を加えるよう勧めています。節度ある弟子として私たちはバランスの取れた着実な方法で福音を実践します。自分の力以上に速く走ることはしません。私たちを精錬する現世のチャレンジにもひるむことなく日々前進していきます。このように自制する中で、私たちは忍耐と主への信頼を育みます。人生における主の計画をたとえ肉体の目で見えなくとも信頼することができます。ですから安らかにしていて、主が神であることを知ることができるのです。困難の嵐に遭うときには、この経験から何を学べばよろしいですかと尋ねます。主の計画と目的を胸に、すべてをただ耐え忍ぶだけでなく、忍耐強くよく耐え忍びながら前進するのです。忍耐は信心につながるとペテロは教えています。御父が私たちに忍耐してくださるように、私たちもお互いと自分に忍耐するようになります。人に選択の自由があり、それにより彼らが教えに教えを受け、ますます輝きを増して、ついには真昼となる機会があることに喜びを見出すのです。節制から忍耐へ、忍耐から信心へと、私たちの性質は変化します。そして真の弟子のすべてに顕著な特質である兄弟愛を身につけます。良いサマリア人のように、助けの必要な人には誰でも、たとえ友でなかったとしても道を渡っていって世話をします。私たちを呪う人を祝福し、私たちを不当に扱う人に善を行います。これ以上に信心深いキリストのような徳があるでしょうか。救い主の弟子となるための努力を着実に積み重ねることで、私たちはやがて主の愛を持つようになると証しします。この愛こそキリストの弟子であることを示す特質です。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を移すほどの強い信仰があったとしても、もし愛がなければ、私は無に等しい。私たちを神の技に携わる資格のあるものとするのは、信仰、希望、慈愛です。このようにいつまでも存続するものはこの3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。兄弟姉妹、今はかつてないほどパートタイムの弟子ではいられない時です。競技やその他のある点についてのみ弟子でいることはできないのです。今回お話ししたことを含め、キリストを信じる信仰によって身につける多くの特質は、この終わりの時にあって確固として立つために全て必要なのです。イエス・キリストの真の弟子になろうと熱心に努める時、これらの特質が私たちの中で折り合わされ、増し加えられ、互いに強められます。私たちは敵対する者にも友に対しても分け隔てなく優しさを示すようになります。誰かに見られていても見られていなくても同じように正直でいます。自分の部屋にいても公の場にいても同じように神に献身します。誰もが救い主の弟子になることができると証しします。年齢、 性別、人種的背景による制約はありません。一人一人が弟子となるとき、私たちは末日生徒としてその強さを結集し、世界中にいる私たちの兄弟姉妹に祝福をもたらすことができます。今こそ力の限りを尽くし、主の弟子となる決意をもう一度新たにするときです。兄弟姉妹、私たちは皆救い主の弟子となるように召されています。この大会を昔のようになり、心を尽くして主のもとに来る機会としましょう。これは主の教会です。私は主が生きておられることを特別に証しします。献身的で惜しい弟子となることを追い求める永遠の旅路にあって、主が私たちを祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。